出エジプト記の37章ですが、特に今日読んでもらったところについてですね、何が今日の私たちにも告げられているかということをですね、考えながら学びたいと思います。こういうところはですね、おそらく通読とか全部読んでいくという人もおりますね。こういうところはほとんど一般の教会の説教でもまず取り上げることは、ここだけをですね、ここに取り上げることはまずない、無教会でもほとんどないと思います。そういうことで、こういうところはですね、昔のことが書いてあるんだと、今は関係ないなと思ってしまう人がほとんどだろうと思います。でもここではですね、この贖いの座と訳されてあることがですね、この意味がですね、非常に重要な意味を持っているわけなんですね。でこれは実はどういうことかというと、この贖いの座っていうのは何かというとですね、神の箱を入れてある箱の上の部分なんです。ですからその覆い蓋のところなんですね。特別な何か座席みたいなものではないわけです。贖いの座ってあるけど、その神の箱を入れたその上部、上の蓋の部分なわけです。そういう意味で別に何でもないようなものなんですけれども、これがですね、とても大事なことになるわけです。でこれはですから新改訳では贖いの蓋というのは分かりやすい言葉で書いて訳してあったんですね。贖いの蓋の部分だから。口語訳では贖罪書ですね。口語訳で以前の訳では贖罪書というふうに訳してあったわけですね。もともとはこの覆うという意味なんです。で神の箱を覆う、罪を覆うですね。箱自身の覆い、そういう意味で、もともとはそれに覆いという意味なわけなんですね。覆うという。それで覆いでは何かわからないから、伝統的にこういうふうに訳されて、贖いの座って訳され、そして、英語訳ではですね、伝統的に昔から現在も主要な訳としてあるのが、マーシーシート、マーシー、これは憐れみですね。憐れみのシートは座です。座敷シート、シートベルトって言うんですね。英語訳ではこの訳はずっと伝統的に使われてきたんですね。マーシーシート、憐れみの座というんですね。こういうふうに、本来は箱の上部の蓋の部分なんだけど、こんなふうにマシシと憐れみの座とか食材書とか、ここのように、こう贖いの座というふうに訳されて、いろいろに訳されてきているところなんですね。関根訳では覆いの板というふうにですね、関根さんの訳でもしてあります。これは元の言葉のそのままを訳したわけです。そういうことでですね、これはこの神殿の中でもですね、特別に重要な部分だったんです。神の箱の上の部分ですね。そういうことで言いますとですね、この神殿の中心は何があったかというと、この箱の中に収めた神の言葉ですね。それとの上部もですね、ただの蓋ではないわけです。非常に大事な意味を持っていたということで、これが神殿のですね、中心にあったわけです。この二つのことですね、二つのこと。このことはですね、だから、贖い座を純金で作ったというのは特別に大事だということでですね、金というのは1000年経っても2000年経ってもですね、錆はつかないわけなんですね。そういう特別な不思議な性質があるわけです、金というのは。それで、金というのは目に見えるもので一番価値があるということでですね、お金の単位というふうにされたりします。日本語でもですね、お金ってそのまま金ですね、金をほんまお金ということで呼んだりするぐらいですが、でここでですね、ここ以前に前からこの重要性が言われているわけですので、そこから、そこから前というか別のところでも言われていますから、そのところをちょっとですね、前にも何度か見たことがあると思いますが、そのことをちょっと見ておきたいと思います。それはですね、レビ記の16章ということです。レビ記の16章ということですね。 16章の最初のところからですね、16章の2節から見ていただいたらいいと思います。レビ記の16章187ページですね。でここにですね、2節、主はモーセに言われたというところありますね。決められた時以外に垂れ幕の奥の至聖所に入って契約の箱の上にある贖いの座ですね。契約の箱というわけですね。神のことを入れた神の箱とも言ったりしますが、その贖いの座に貫いて主を招かないように、贖いの座の上に雲のうちに現れるのだ。そこのところでですね、神様が現れるというんですね。罪のこの贖いの座、贖いをするところで神様が現れるというわけです。これは旧約聖書からキリスト教聖書、旧約からのずっと長い伝統なんですね。神様は一体どこでですね一番現れるのか、ちょっとこういうところで現れる、罪の贖いの座のところで現れるということなんです。でそこでですね、その神が現れるから、その神に会うというのはそこだったわけです。そのためにですね、そこでですね、贖いの座がいろんなことをして贖うというのは6節から書いてありますよね。自分の罪、贖罪のためにも御牛を引いていってどうしなければならない。そして細かにいっぱい書いてあるんですね。11節でも自分の罪、贖罪の捧げ物のための牛を引いて自分と一族のために贖いの儀式を行いなさい、細々とたくさん書いてあります。それから15節を見たらですね、自分の罪をまず贖ってもらって血を注いでですね、人々の罪をもこのように贖ってもらう、そこで贖いをするというわけです。こういうふうに大祭司アロンですね、大祭司も人々もみんなの罪はそこの場でですね、その贖いがなされるっていうぐらい非常に大事なところだったわけです。ですね、神殿というと外側の建物非常に大きになっていたんですね。この時は幕屋だったわけです。その大きな壮大な石灰岩大理石で作った建物だけど、何が一番中心かというとこういうところなんです。贖いの座だったわけです。そういうことでこの特徴が一つよくわかるというわけなんですね。でそれからですね、もう一つですね、今度は出エジプト記の25章の22というところですね。ちょっと前にしたところですが、出エジプト記の25章の22というところですね。もうちょっと手前のところです。ここのところにもですね、詳しく書いてありましたね。この実節から神の箱のこと。で、そのところにですね、17節から、17から読みます。25章、出エジプト記25章の17から見ますと、この贖いの座を純金で作れと、また寸法いろいろ書いてありますね。そこでですね、もう一つここで書いてあるのは、一対のケルビム、ケルビムを作れて書いてあるわけです。ですね、そのケルビムを贖い座の、贖いの座のこの蓋の部分の両端に置くと。そして、ケルビムは顔を贖いの座に向かい合わせ、翼を広げてそれを覆った形になるんだというんです。で、そこで、この22節を見たらですね、贖いの座のところであなたに望む。そこで、モーセは神と会うというわけです。ですね。贖いの座のところで。 このケルビムっていうのは以前にも話しましたけども、だいたいユダヤ人のこの旧約聖書ではあらゆる偶像を作ってはならないということだ。目に見える形は作らない。だから神様の像絵も全然作らなかった。そのものを作ったらもう、処罰されると、厳しく処罰されたわけです。ですね。その点はですね、このインド的宗教、インド日本的宗教の場合、至る所にその石で作ったり木で作ったりするものがあるからですね、非常に不思議な気がしますね。一切の目に見えるものを作らない。そして作ってしまったそういうの神様のイメージを限定されてしまうというところがあるわけですね。これは例えば仏像でもですね、非常に怒りのような表情がこう燃えてるような、そしたら素朴な人だったら神様みたいなもんなんかそう怒ってるんやと、いつも睨んでるんだっていうふうなイメージが固定されてしまうわけです。あれは非常に穏やかなですね、弥勒観音みたいな、もう非常にゆったりした顔、いつもそういうふうになってる、もう裁いたりはしないだろうとか、そういうふうに勝手にこうイメージを作り上げてしまうということがありますね。で、木で作ってですね、簡単に打ち壊す、焼いてしまう、神様いてもこんな簡単に壊れるもんだというふうにいろいろ間違った観念をこう植え付けるというところがあるんです。そういうことがあるからですね、この旧約聖書の信仰ではですね、そういうものを一切作らないと、間違ったイメージを作らないためですね。それなのにですね、唯一の例外がこれなんです。ケルビムっていうものがですね、しかも一番大切な罪の贖いの座で神と出会うという神殿の中心的なところでこれ置かれてあったっていうんです。まあこういうことも一般の文化人の方が一般のほとんど知らないですね。ユダヤ教絶対作らないんだ、偶像作ってないというふうなことにを言ったりしてるのを見たことがありますが、これはどうしてだろうかということです。といったらですね、このケルビムなのかこう、まあ、覆うような形ですね、羽で覆うような形で、ね、両方が向かい合わせて一番大事な罪のこの許し、贖い、清めということをですね、いわば証人のように見てるわけです。これ大事なものほどですね、こういうふうに複数の人がじっと見つめるということありますね。これはですね、一生で、まあ、普通一回きりというのは結婚している時でもたくさんの人が来て、一種の証人なんですね。キリスト教では仲人のことを証人と言ったりしますが、参列者はみんなある意味で証人。そういうふうにですね、大事なことほどそういうふうにみんなが見るというわけですね。一人だけではないということがあります。で、ここのところもですね、こういうふうに特別に例外的にその不思議な天使、このケルビムっていう一種の天使なんですね、翼がある。そして神様はケルビムによって、いわばどうとかいうふうな表現もあったりしますが、そういう自由自在でどこにでも行くと、神様の命令通りに従っていくという、そういう神様の自由自在な力を持ったですね、神の力も与えられたような存在だったわけです。そういうものがその罪の贖いをじっと見つめていると、両側からですね。まあ、こんなふうにですね、この特別な重要性っていうものをはっきりと際立たせるためにこういうものが置かれていたわけです。こういうものの作り方を見てもですね、このキリスト教、あるいはユダヤ教から来たキリスト教の基本的な考え、いかにこの罪の清め、贖いということは大事かということを、こういう作り方にも表れていると言えるわけですね。このことをですね、少し広げて考えますと、私たちは神様と出会うとどんな時だろうかということ、前にも1年余り前にやった全国集会でもですね、遠い沖縄よりもはるかに遠い島から参加されるよと、前に四国集会に参加したいと言ってたから私の方から電話をしたわけですね。今度は全国集会がありますからって言って、そしたら全国集会は参加したくないって言われたんですね。とても不思議に思ってですね、四国集会には参加したいと前から言ってたわけなんです。2、3年前から言ってたんですね。だけど他の県でもありますけれども、それは私たちは関与してないから、徳島での時に同じ来るんだ、1回しかも来れないわけだから、1回来るんだったら徳島で主催する時に来てください、行きますということだったんですね。 それで何あのこの行きたくないというかどうしてですかって言ったらそういう難しい大先生大学の教授の講義みたいなのを聞きたくないと。私が行きたい参加したのはイエス様と出会いたいからなんだということをはっきり言われたからなんですね。で私はそういう難しいですね東京の全校集会でするような一部の人しか分からない分かったところで定義的には高められないようなそういうような人たちを、まあ、そもそも選んでないということでですね。だから徳島にするときにはとても分かりやすい聖書のメッセージなんですということで、そんならということで参加するようになった。ただだから神は私だけだったら来なかったですそうと思いますね、まあ、そういうふうにですね集会に特別な集会においてイエス様と出会うということももちろんあるわけです、自分一人だけでおったらですねなかなか神様と出会うどころか人間ばっかりでやってますよね毎日毎日テレビ見ても新聞見ても仕事もいつも人間でその人間は本当に心清いとかそんなことは関係ないわけです悪い人もいっぱいおるわけですねあるいはいじめをする人もおったりするまあ、そういうことですからですね、そういう人ばっかりと出会ってて、しかもテレビなんかやと民間放送と本当にですね、良くない感じの人もいっぱい出てくる。仕方ないです。儲けが目的だからですね。そういうふうな精神的な次元の低い人をたくさん出さないと、儲けないということで、まあ、そんなことでですね、そういうものばっかり見ていると、やっぱり神様と出会うというのは難しいと。でもずっと祈りを重ねてですね、まあ、1年も祈りを重ねたところに行くとですね、やっぱりそれは何かそこに2人3人って言いますけども、祈りを重ねてるから一層神様と出会えるということがあるわけですね。そういうふうにこういう礼拝もそうです。そういう特別集がこういう礼拝を積み重ねるとその延長上にあるわけです。だから家で1時間ぐらいすぐに終わってしまうと思います。ちょっとテレビをつけてしまったらすぐに1時間ぐらい終わってます。この全然イエス様と何か神様のことを出会うということはなしについていくはずですね。でそういうことでこういうふうな礼拝も神様と出会う時にもなる。それから神様が作った直接の被造物である清いこの山の自然とかですねそういうところに行っても確かに私なんかは特にそういうことがあるのですけども山へ行くと一層神様が近くにいて出会えるという感じがするわけですね。谷の流れを聞いても小鳥の声を聞いても、今日の御言葉で送ったようなあの自然のですね、花とかに出会ってもそうです。本当にこれはあの横島な偽りの心がないわけです花なんていうのは。もう人間ってどんな人もやはり罪が残ってですねしまうところがありますが、ですから様々なところで出会うす。それから、まあ、後でちょっと北田さんの CD も紹介する予定ですけど、そういう美しい音楽によっても何かそういうですね人間を超えたものと出会うという人ももちろんおるわけです。まあ、いろいろなところで出会うということはあり得るわけです。だけどですね、いわゆる遅れた国々に考えてみたら、綺麗な自然がいっぱいあってもですね、だからといって紛争がないということはないわけなんです。周りは綺麗な木や林ばっかり囲まれてもやっぱり人間の不死身があったり内乱があったり戦争が戦ったりするわけですね。そういうことから見てもですね、いくら周りにきれいな自然があったとしても人間の心の中までは記憶はなかなかならないわけです、もちろんある方がですねより素朴に記憶を保たれるということはもちろんあるわけですけども、昔の日本は至る所自然ばっかりあったんです。今にビルディングが何もない車も走ってないわけです100年何十年前だからみんな心がきれかったそうだ決してないはずですね。その時からさまざまな犯罪もありものがあったり権力欲があったり戦争があったりということもあります。でそういうことでですね、他の手段によっても神様と出会うんだけど一番中心その根本っていうものではなかったわけなんですね。そういう自然とかそういうものに出会うんだったらこれはいわばイエス様いらなかったわけです。で、どうしてそういうイエス様が来たかというとですよ。いくらそういう様々なものがあって、神様と少しは確かに出会えるというわけ。これは部分的なんですね。一番核心、中心において神様にですね、出会うというためにはですね、私たち自身の心の中の様々な間違ったものを除かれなければ、これは出会えないということです。 でこれがやはりまた旧約聖書からありますね。少し前に出エジプトで学んだように大前になりますけれども、あの神の山にモーセは神と出会うことができた。ただ一人だけだったんです。他の人が来たらですね、その神の山に近づくだけで殺されるって言うんです。ですね、もう絶対にそれに会えないって言うんです。なぜか、それは心が深く汚れに染んでいたからだって言うんです。途中の市内までは砂漠的なことで、その自然ばっかり、空の星はとっても星も綺麗わけなんですけど、そのいくら見てもそれだけでは本当に魂の中には清められないというところがあるんですね。モーセは特別に扱いとして、清めを受けたけれど、他の人はみんなその汚れているために神とは出会えないということだったわけですね。で、こういうことは旧約聖書に深くそのこのように早い段階から書いてあるわけなんです。ですね、つまり神の山にモーセだけだと、他の人は絶対殺されるなんて言ったらあまりにもこうオーバーなような気がしますけれども、それはそこに横流れている基本的なこの考え方ですね。それが非常に今なお続いているわけなんです。汚れをそのまま持ったままでは神様イエス様と本当の意味で出会えないということなんですね。で、こういうことはそういう神様のですね、特別な聖なるお方をはっきり知っておったようなこともですね、このことはっきりしてたわけです。その、一人ですね、預言者のイザヤという人がいますね。イザヤという人が神様と出会ったわけですね。それとどんなことが書いてあったかということです。イザヤ書の6章というところ。6章の、1節から書いてあるところですね。1から4あたりです。1069ですね。このところはですね、日本語で訳すると、この見たちの一番最後に出てきますが、これは元の文で一番最初に出てくるんですね。見たっていう、私が見たっていうのは一番最初に出てくるんです。何を見たか、神様を要するに見たっていうことです。高く天にある御座に主が座しているのを見た。こういうふうに強調点が日本語では最後に来てしまうんですね。原文では最初に見たっていうのが出てくるわけです。そのぐらい、特別なことなんです。それの説明に出て衣の裾がどうこうということでですね、書いてあります。それは神様のお顔とかいうのを書くにあまりにも恐れ多いということから、神様の裾のことだけちょっと書いてあるわけです。でそして天使がおってですね、ホーリーホーリー聖なる聖なる聖なる万軍の主と、こういう天使たちの歌声まで聞こえてきたというんですね。実際こういうことはですね、本当に神様によって特別に引き上げられたらですね、歌声が聞こえてくるんだろうと思いますね。ダンテの新曲ではそういうことを、確かにダンテ自身も聞き取ったっていう跡があちこちに見られますが、だその時にですね、このイザヤという人が、天使の声聞いて神様見えたんだから非常に喜んだかと思った。そうでないわけですね。ああ大変だという気持ちだと、私は滅ぼされてしまう、まず言ったのはそれだったんですね。私は汚れているんだと。汚れているのに死を見てしまったと。ですね、こういうような感覚、本当に日本人にはわからないと。どこにでも神様がおってて、蛇まで何でもかんでも神様にしてしまうわけです。戦争でたくさんの人を殺害したような殺人者でも、靖国に祀った神だとか言い出すという。現代でもそうですね。非常にその点では、日本は特別ですね。今度命の水に書きましたけど、日本を取り巻くどの国においても非常に特別なわけですね。インドネシアといえばですね、これはほとんどの人がイスラム、イスラムの国だと思ってですね、 世界最大のイスラム信者、ムスリムを抱えている国なわけです。けど、そのインドネシアでもキリスト教人口は 13% 以上もあるわけなんです。ですね、13% 以上もある。そんなこと普通考えもしないと思います。日本は 0.8% ありますね。ですから、まあ、非常にその点ですね、得意だからこういうのが分からない。ここにもありますように、神様は決して見られないと。なぜかというと汚れてる、染み込んでるんだというんですね。汚れ、染み込んでるが決して見られない、見たら越されると。これが第一の反応だったんです。こういうところからですね、分かるようにさっきのところですね、神様と出会うということはですね、罪を贖われるというその場所だったわけです。で、この点においてですね、新約聖書でもちょっと振り返って考えてみたらいいと思います。このことがなかったら本当に深い意味でイエス様は神様に出会えないというところがあるというんですね。だからヨハネ福音書の初めの方に出てくるサマリアの女の人の記事がありますね。あのサマリアの女の人の場合も井戸端での言えば立ち話であった。その時にですね、命の水いくら飲んでも乾くことがない、普通の水はまた乾くけど永遠に満たされるような水があると言われて、その女の人はそんなのがあるのだったら私もくださいと言ったら、イエスがですね、そんなすぐにあげるとは言わなかったんですね。あなたには5人もの夫をですね、次々と変えていったでしょうと。そういうふうな罪を抜きにしてですね、抜きにして罪を意識しないですね、抜きにしてですね、命の水はあげられないという意味だったわけです。そこでもですね、イエス様に本当に霊的に出会うためにはその罪を知って、そこをこれを悔い改めなければ命の水はもらえないと、イエス様と本当に見て出会えないということをあそこの箇所も言おうとしたわけです。で、この前の日曜日に、西澤さんが言われたことありますね。ペテルという最大の弟子がですね、イエス様を3回も裏切ってしまって、そして逃げてしまったと。あんな人絶対知らないとまで言ったと。だけどそのイエスをですね、いやペテルをイエスがじっと見つめたと。そしたらペテルは激しく泣いたっていうですね、声を上げて泣いたという記事があります。その時までですね、ペテロは自分の深い罪がある、正しい道からいかにそれているか、自分の本質がですね、それ本当に分かっていなかったということなんです。この3年前にですね、そういうことがある3年前にイエス様から魚の網、仕事中に呼びかけられてすぐに釣ってついていったわけです。まさにそこでもイエス様に出会ったわけです。イエス様との出会いっていうのはそれに段階があるわけですね。さらにより霊的に本当に出会うためには人間っていうのはですね、その自分がどんなに正しい道から離れているか、弱いものであるかっていうことを思い知らなければ本当に見て出会えない、最終的に逃げてしまうんだというわけです。で、こういう集会に来ててもですね、あるいはまた長くキリスト教っていう形で私も知ってる30年も40年近くもしてきた人が途中から不思議なことですが去っていく場合があります。それは全くですね、理由ははっきりしています。本当にもう罪ということを知っていなかった、本当の罪の許しということを知らなかった場合には早晩ですね、遅かれ早かれだんだんと去っていくわけですね。そのことは本当に中心にあることなんです。若い時にですね、何らかの本を読んだり人に出会ったりして、それはイエス様に出会うんですね。ペテルもそうだったんです。だけどそれだけではあの時誰が一番偉いかとかですね、そういうふうなことを十 十字架でかけられる直前でもそんなことを考えて議論してたというぐらい本当には罪というのは分かっていなかったと。そして自分が大きな失敗をして裏切り行為をしてあんな人では絶対自分はないと思っていたような人だったわけですね。自分はそれを知って初めてですねこのようにイエスさんの時でペテロはイエス様と出会えたということです。この眼差しによってですね、まあ、そういうことでこれは普通の人間関係でもですねこのいろんな出会いがありますよね。非常に浅い出会い、例えば学校でも同じクラスに私ので55人もおったの。55人も1年間持ってもほとんど名前も覚えてなくて、先生方もあんまり名前も覚えてない。毎日会っててもですね、会ってるけど表面だけです。本当に深かったらですね卒業して30年経っても忘れない、そういう出会い方もあるんですね。これはここにおられる方か、ここを振り返ったらですね30年前40年前あるいは子供の時に出会った、その人は忘れられない。ほとんどの人は消えてしまってるはずです。記憶から消えてしまう、そういう浅い出会いがいっぱい。これは特に都会行ったらですね、電車になると無数の人が一応顔だけ見て出会うわけですね。いっぱいおりますけど、みんなそれは残らない。まあ、そういうふうにですね、どこの場でも出会いはあるけども、深い出会いっていうのは、これは奥があるんですね。どこまでの深い出会いが。私たち本当にイエス様を深く出会ったら、死んでもずっとそれは消えないわけです。ですね、生きてられたら一日経っても消える。一日も経たないうちに会ってもすぐに忘れるという場合もたくさんあるわけですね。そういうことで、この一番深い出会いのためには何が必要かというと、こういうふうに私たちの内にある汚れですね、正しい道から離れたものが覗かれなかったならば、本当に意味で出会えないのだと。ですね、そのためにこの特別に、大事なことだということで切り身例外的に作ってその重要な場面を見つめ合うというわけですね。で、このことが当然のことながら新約聖書で一番大事な象徴、旧約聖書はこの大祭司が1年に1回ってですね、自分も汚れいっぱいだからいっぱいお家とか血を流して、それからさっき読んだように人々の罪の汚れも清めたわけです。それはユダヤ人だけですよね。そんなの非常に狭かったわけで、他の異邦人は罪を贖ってないか汚れてる滅びるもんだというふうに思ってた人が多かったわけです。それを一挙にですねこういっても全てこの神殿の民族的なこう全部破ってしまって、全ての人に神様と出会えるようにされたのがイエス・キリストだったというわけですね。でそれが十字架だったということです。そういう意味でイエスが死なれた時に神殿の幕が真っ二つに裂けたというのがとてもこの大事だというのを前にもルカの学びで話したと思いますね。まあ、そういうふうにこのここのところはですね、新約聖書にずっとつながっているわけですね。から旧約は古くてこんなを読む必要ないことでなくって、いかにこの問題が重要であるかといった旧約聖書まで初めてですねずっとその重要者が続いているということがよくわかるわけなんです。新約の深い意味を私たちが一層ですねはっきりと受け取るために旧約というのも本当に必要なわけですね。まあ、そういうことで私たちも例えば礼拝の時にいつもそれに黙祷してるんですが、司会者の人が心を鎮めるためっていうことを言ったりしますが、心を鎮めるんだったら非常に傲慢な人でもそれはあり得ることなんです。自分は一番良いぞ、一番だと思ってる人もですね、もう心を鎮めるために黙祷する、それはあるんです。一般の人でもですね、その傲慢な心を持ったまま黙祷した、自分本当に一番だな、一番だと思ってると、あるいはオリンピックでもらったり、あるいは今度の話だけど、まあ、小沢さんなんかはやっぱり自分だと思ってるかもしれませんね。彼が黙想してたらやっぱり自分だぞという思ってるかもしれないです。そんな思ってないかもしれない。そういうふうにですね、何かでですね、コンクールでも一番もらったと、怒り人という映画で一番もらったぞということになればですね、なんとなく自慢鼻高だからという、こういうことを黙想してても、これを思うんだったら意味がないわけです。だから ほんで、ああ、自分は本当にいいんだと。で、心を落ち着いたと。そういうこと全く反対なんですよね。ここで、ですから、キリスト者の黙想っていうのはですね、一番にはですね、ここに、前にもここでも何とか言ったと思いますが、自分のこの一週間なりの罪、思いですね、正しい道から外れていったと。そこからですね、許してくださった十字架を仰ぎ見る。そして、イエス様と出会うというわけですね。この礼拝っていうのはそういうことであるわけです。そういうことのためにも、例えば家事のこととか何とかでごたごたしてたらですね、それは心を沈める、心を沈めるところが目的違うわけですね。心を沈めた上で自分の罪も知って、罪を知って神様に許しを得ると十字架を得るですね。そして、あなたの罪が許されたり、何時の罪が許されたりという、静かな声を聞き取った上で礼拝を受けるというわけですね。そうした方がよりですね、神様と本当に見て出会えるということなわけです。そういうように、この今日の箇所ですね、さまざまな点でですね、私たちとつながってくるわけなんです。自分の罪を知っているという噂、それがないと必ず間違ってくるというわけですね。何十年、30年、40年信仰を持っているから自分は人肌もんだとかですね、そんなことは大間違いなんですね。そういう思いそのものが独特な傲慢なわけです。この信仰ということの前にはですね、何にもそういうキャリア、年数とか生まれたものとは関係がないわけです。パウロもですね、その意識、パウロは非常に優秀な人、優秀な、優れた人だったはずなんですね。だけど、このパウロにおいてもですね、どういうふうな気持ちを持っていたかっていうのは、これ前にもちょっと触れたことがあったかと思うんですね。パウロは迫害をしたと。自分はその迫害のために人を殺したことすらある。から罪人の頭だというような意識を持っていたということです。そういうふうにですね、一番キリスト伝道者として大きな働きをした人もですね、神様はそういう意味でですね、自分の彼彼の罪を絶えず知るようにという意味で、そういうようなことをパウロも書いてあるということなんですね。そのこともちょっとですね、一時聖書行くの煩わしいですが、引いてちょっと印でもつけておくと、後から読むときに思い出すと思いますので、まず最後に一つだけですね、使徒原稿録の22章、使徒の22章の4節のところですね。使徒原稿録22章22章の4節22章の4節258ページですね。22章の4節のところを見たらですね、これはパウロがヒブラヤで話した人、私はガマリエルのもとで厳しい教育、非常に優れた教育を受けたと。私はそのキリスト教信、キリストを信じる道ですね、迫害し男女を問わず縛り上げて獄に通して殺すことさえしたのだということ。このみんなの前でこう言ったわけです。これはもう本当になかなかこんなこと言えないと思うんですね。パウロは非常に立派な人だということだったけど、それだけ非常に大きな間違いをもう犯してしまってたんだとですね。そういうことはっきりみんなの前で告白をしているという。で、この聖書となってですね、いわば永遠にも書いて伝えられてきたんです。そういうふうに、このペテロもそうですよね。ローマ法王のトップ、初代だけれども、そういう裏切りもしたと。パウロもこんな人殺しまでしたっていうふうなことまで書いてあるということで、人間を称えるためでなくて、そういうどんな罪を犯しても、よし、祈るだけで清められる。それを言おうとしているからですよね。だから自分勝手こんな悪かったというようなことを言うのは恥ずかしがることはないわけなんです。それ恥ずかしがるというのは自分立派だということを言おうとしていることは裏返しなんですね。そういうことを私たちもですね、深く考えて、一層この十字架ということをです ですね、本当に見上げて絶えずですね罪を許していただきたいと思ってですね、それでも今日はそこまでにしていきます。